を思いを世界中に届けるコエラボ。ポッドキャストの配信で人生が変わる。
こんにちは、コエラボの岡田です。今回からまた新しいインタビュアーの方をお迎えしております。内谷さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。内谷沢子です。
はい、まずは自己紹介からしていただいてよろしいですか。
はい、私はですね、3月まで東京に住んでたんですけれども、はい、はい、現在大阪に住んでおりまして、
はい、
はい、もう心臓ヒョウ柄というぐらい10年間ね東京にいて戻ってきたんです、大阪に、うん、はい、もうバリバリの関西人でございます。
そうなんですね。
ですので今日もちょっと大阪弁がね、はい、飛び出すかもしれないんですが、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
あの仕事はこういう喋る仕事ですね、うん、まあフリーアナウンサーの仕事と、あとはあの研修講師、笑顔の講座とか、うん、はい、あとはまあ新入社員研修とか、うん、はい、コミュニケーション研修とかしておりますが、このポッドキャストではですね、
はい、
はい、しなやかに私らしく人を支える人のカフェトークということで、はい、西川学さんのインタビュアーとして、はい、一緒にお話をさせていただいているという感じです。
今日も今回もよろしくお願いします。
お願いします。
本当にあれですね、声のお仕事はじゃあ結構長いんですか、 やり始めて。
長いですね、あの、うん、年数言うと年がバレちゃう。
もうずっと声の仕事で。
30年弱ぐらいになるのかな。
じゃあずっとこのね、声のお仕事のそういったところでね、活動されてらっしゃるんですね。
はい、細々と続けております。
ね、今もね、本当にポッドキャストの番組も担当いただいたりとかね、はい、していながら。でも春だと、あれで研修とか結構お忙しい時期なんですかね、春は。
そうですね、もう新入社員研修がすごく忙しいんですが、うん、はい、今回私、あの、ちょっと引っ越しと重なっちゃったので。
そうですね。
はい、もう全部ちょっと一応断っちゃったんですよ。
うん、
はい、なので、これから、あの、笑顔の研修してっていう会社とかね、うん、はい、あとはちょっとこれから講演とか、笑顔の講演とかしてっていう方の方に、うん、まあ、参加っていうか、出させてもらうんですが、はい、はい、春はちょっと引っ越しでバタバタしておりました。
はい、今回から4回分、はい、内谷沢子さんに担当いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、うん、岡田さん、今回のテーマ、何でしょうか。
はい、今回はですね、コンセプトの重要性についてちょっとお話ししたいなと思っています。
コンセプトの重要性。う
ん、はい、あの企業とかいろんなプロジェクトをやるときにも実施するときにも、まあ、コンセプトどういった目的でやっていくのか、まあ、その観点とかそういったところをしっかり決めてやっていく必要があるんじゃないかなと思います。
そうですね、
うん、こういったコンセプトを決めることでの、まあ、どんなメリットがあるかっていうと、
はい、
いくつかあるんですけど、
はい、
例えばその、プロジェクトの、判断基準としてどういったところで判断するのかっていうのが、はい、あとはそこの実施していくときに一貫性を持ってサービスを提供できたりとか、
うん、
あとはそうですね、どうしてその、サービスの価値があるのかっていうその理由付けになったりとかっていう、まあ、そのあたりを全部コンセプトを元にして、作り上げていくことができますので、
はい、
そういったところをしっかりと最初に作っていくのって大切かなというふうに考えてます。
そうですね、それがブレちゃうと、うん、なかなか信頼性とか、
うん、
あとまあ認知度アップもやっぱりできないですもんね。
そうなんですよね、うん、だからこういったコンセプトは最初の時にしっかり考えていって、それからどんなことをやっていけないかっていうところをしっかりまとめておくといいんじゃないかなと思います、うん、
はい、
特にこれからの時代って、
はい、
その商品とかサービスのもちろん品質も重要なんですけど、
うん、
なんでそれを買いたいのか買っていくのかっていう意味っていうのもすごく大切だなと思うんですよね。
確かに、
うん、ね、そういったところに共感したりとか、その考え方に支持するので、はい、じゃあそのサービスを買おうって言ったときに、
はい、
どういったコンセプトなのかっていうところがすごく、うん、重要になって、あ、その考え方に共感するな、だから応援しようみたいな感じでそのサービスを利用するっていうこともすごくあるんじゃないかなと思います。
そうですよね、その応援するっていうのも一つのテーマですよね、
う
ん、最近。
そうですね、はい、
はい、
あると思うので、ぜひね、はい、 コンセプトを皆さんも考えていただきたいなと思うんですが、
は
じ
い。
ゃあ、どういうふうにして考えたらいいのかなっていうのを、ちょっといくつかの要素に分けて、お伝えしたいなと思うんですけ
はい。ああ、
ど、
そうですね。それ気になりますよね。どうやって考えるの？
わ
み
かり
た
ますか
い
ね。
なね。言われても思いつかないけどっていう人もたくさんいると思うの
あ
で、お
り
願
ま
い
す
し
よ
ま
ね。
す。
で、そこを整理していくといいかなと思うんですが、まず一つ目はやっぱりお客さん目線。ね。どういった、お客さんがどう考えるかっていうところを、まずお客さんの目線に立って、お伝えすることは大切かなと思います。
そうですね。
ね。機能がこれだけあるとか、性質がこうあるっていう、その発、サービスを提供する側の考えではなくて、受け取るお客さんがどういうふうに変わるのかとか、どんな、ところになっていくのかっていう、だからそのあたりのお客さん目線でこうなるんですよっていうようなところを発信するっていうのも大切かなと思います。あとは、他社との違いですね。どういうふうなところが特徴があるのかっていう、自分のサービスはこういった特徴がある。あとは、今後どういうふうにして成長させていくのかとか、そういったところを将来性のところを見せていくとか、まあ、それを分かりやすい言葉でなんか伝えていくっていうことはすごく大切だなと思いますね。
そうですよね。世の中に同じようなサービスいっぱい
ありますかね。
ね、商品やサービスあるから、どれを選ぶのかっていうのはやっぱりもうコンセプトの違いとかね、思いによってきますもんね。
そうですね。何よりね、そのね、今、内谷さんおっしゃった、その思いとか、情熱とか、そういった部分も感じられるものじゃないと、なかなか選んでもらえないっていうところも最近あると思うの
い
で、
や、そうですよ。なかなか選んでもらえないですよ
そうなん
ね。
ですよね。だからそこの情熱もぜひ、コンセプトに込めていただきたいなというふうには思います。
そっか、そこもポイントなんですね。
ポイントですね。だからこういったところを、まずは自分の中でまとめていったり、社内のメンバーといろいろ議論してみたりとか、あとは関係者、協力している会社さんだったりとか、あとは取引先のところとかにもいろいろお話をしながら、あ、ここが自社の強みだなと、このプロジェクトの、まあ、目的とか、あとは強みっていうのはどういったところかなっていうのを整理して、それをしっかりとした分かりやすい言葉で伝えていただくと、皆さんも共感していただけるんじゃないかなと思いますので、ぜ
そう
ひ、
ですね。
磨きをかけていただけたらなと思います。
共感してもらえるコンセプトを考えていくという。わかりました。今回はコンセプトの重要性についてお話しいただきました。続いてはおすすめのポッドキャストのコーナーです。今回ご紹介する番組はどんな番組でしょうか？
今回は未来ビジョン発掘コーチング5年後の私へという番組を紹介したいと思います。こちらですが、実は僧侶であり、ビジョンとか未来の発掘をコーチングされていらっしゃる、そういった竹下さんという方が発信されていらっしゃる番組なんですよね。本当にこれ。
どんな内容ですか？すごく気
ね。
になる。
そうですよね。皆さんね、どんな未来のビジョンを持ってますかっていうところを、やっぱりそれを、先ほどのコンセプトではないんですけど、未来のビジョンとかも、やっぱりいろいろ考えて、それを発信する必要ってあるんじゃないかなと思います。そんな、コーチングをされている竹下さんが、いろんな経営者、ゲストにお招きしながら、それの、企業さんとか経営者さんがどういうふうに考えているのかっていうところも、いろいろ問いかけらっしゃって、それでお伝えする番組ですので、ぜひね、いろんな企業さんのお話聞けますので、ぜひ、皆さんも聞いていただけると参考になるんじゃないかなと思います。
ああ、そうなんですね。すごく楽しそうな番組ですね。
ぜひチェックしてみてください。
今回は未来ビジョン発掘コーチング5年後の私へという番組をご紹介いたしました。ポッドキャストに関することやビジネスに関することを書いておりますメルマガも配信しております。説明文に記載の URL からご登録ください。岡田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
届ける、コエラボ。